日本人がですね、どこから来たかと、例えば大陸から来たとか、南から来たとか、北から来たとかいいんじゃなくて、どうも日本列島に日本人が来たのは、おそらく非常に早い、最初の頃だったということが、遺伝子的にもそうで、人の流れでもそうで、それから石器時代の遺跡でもそうであると、いう話をいたしました。だいたい6万年から5万年前ですから、アフリカから出てきた人類がインドの南を経由して陸地に上がらずにですね、少しは上がったにしても、それからインドネシアあたりを通ってフィリピン、日本というふうに来たと、そこからですね、そこから日本に落ち着いた民族がさらに北に行ったり、あるいは朝鮮に移ったりということで、どこから日本民族が来たかと、日本民族のルーツはという疑問自身がですね、問い自身が間違っていたということはほぼ間違いないと思いますね。このことは現在の我々の生活に強く影響してるんです。こんな昔のことって何で影響するのっつったらですね、大体我々人間っつうのは5万年6万年前のことはもう今日の生活、明日の生活に直接関係してるんですね。今度のウクライナの戦争なんかに対する日本人の反応っていうのは、まさに、日本列島に人が来たのが最初でないと説明ができないという、そういう関係性を持ってるわけですね。歴史をあまり知らない人は、随分離れたことのように思うかもしれません。これは例えば語の上手い人ですね、囲碁の上手い人は、端の、随分向こうの端の石が自分のところの今打ってる石とどのくらいの関係にあるかっていうのがよく分かると、同じように、関係性ですね、遠いところの関係性が分かるということが、ある意味での知識の蓄積ではあるんですね。ところで、日本人がどこから来たかという、どこから来たかっていう問い自身がおかしいんですけども、それには他にもいろいろ研究手段があるんですね。言語なんかがそれの大きなものなんですけど、その他に例えば血液型とか、それからウイルスのですね、最近はもう有名なもんですけども、抗体ですね、抗体のいろんな形っていうのもですね、民族によって違いますし、また生活によって違うわけですね。それから虐殺の歴史なんかも、男性の Y 遺伝子がそこで途絶えますので、そういうことですね。それから女性の場合はそういう激しい変化がないんですけれども、女性の場合はミトコンドリアのこの構造の変化でですね、ある程度の民族の移動みたいなものを特定することもできるんですね。それからもちろん文化面とか、昔で言えば頭の骨の形、頭蓋骨の形とかですね、そういったものが山ほどありまして、次第次第に解決していくと思うんですけども、ここではそれが専門の考察をするわけじゃないので、DNA ですね、遺伝子でおそらく日本が最初にアフリカから来た人たちが海を渡って日本まで来たと。太平洋があまりに遠いので、日本に来てみると日本はすごくいいとこなんですね。その当時はまだ大陸とも陸がある程度続いておりましたし、それからかといってやっぱり島国っていうか、周りを海に囲まれているわけですから、日本海はまだ湖だったんですけど、非常に大きな湖ですから、海みたいなもんですね。その中にありますから、雨はよく降るし、それから起伏がある程度あるので、花も咲くし、実もなると、魚も取れると、いうことで、非常に環境は良かったんで、そこに住み着いたということなんですね。生物一般的にそうなんですけども、ある生物をこう野に放すとですね、やっぱり当たり前ですけど、その生物にとって居心地のいいところに最初に住むんですよ。それは当たり前ですね。それで次にもっと強い生物が来ると追い出されることがあるんですけども、基本的には居心地のいいところから、密度が生物の密度が高くなると、これは自然のことですね。それで今度はそこで言語ができてくるんですね。言語っていうのは必ずしもすぐできるもんでもないんです。例えば日本ですとアイヌ民族ですね。アイヌ民族はほとんど最後まで文字を持たなかった、言語は持ってるんですけど文字は持たなかったんですね。で、言語が存在して文字が持たないという場合、どういうふうになるかというと、歴史的には存在が確認できないんですよ。 言語の存在が、言葉の存在が確認できないんですね。で、今の歴史学っていうのはですね、証拠がなければダメなんで、結局その、文字がない、言語だけあって文字がないというアイヌみたいな民族の場合はですね、歴史もわからないし、それから言語もないというように判定する、まあ、極端な学者もいるんですね。まあ、言語があるかどうかということと文字があるかどうかと全然違うんですけども、まあ、自分の論文を整理できないとかそういうこともあってですね、それでもう言語もないっていう極端なことを言ってる学者もいるんですね。まあ、日本の場合ですね、言語は前からあったんだと思うんですね。だいたい3万年から5万年ぐらいのところで、まあ、日本語、少なくとも日本語の原型みたいのはあったと考えられます。これはどうしてかっていうとですね、日本語っていうのが世界で他に見られない言語なんですよ。世界で他に見られない言語が発生するというのは大体最初かそれともそれに近い状態だからですね。2つ特徴があります。1つは語順が違うんです。これが一番大きいですね。ほとんどの言語は主語の次に、述語って言いますかね、動詞が来て主語、動詞、目的語と、私はご飯を食べるって、まあ、こういうやつですね。私はがまず来て、それから食べるが来、動詞が来ましてね、やることの行為が先に来まして、それから何をって言うんでご飯を食べると、こうなるんですけども、私は食べるご飯というのが普通の語順なんですね。まあ普通のっていうか、世界で共通された語順なんですが、日本だけは私はご飯を食べるって、ご飯が先に来てるんですね。まあこれはどっちがいいかっていうのはそれは難しくてですね、私は食べるご飯というと、まず私はと言って私がする行為を先に言ってがご飯と言いますから、物事の絞り方としてはまずあなたが食べた あなたなんだなと、食べたんだなと、それからそれは食事なんだな、ご飯なんだなってことが分かるんですけど、私はご飯を食べるって言い方も結構いいんですよね。私はまずあなたなんだなと、じゃあご飯が次なんだなと、じゃああなたとご飯の関係だったら、まあ、おそらく食べたに決まってんだろうな、まあ、ご飯を装うとかですね、ご飯を炊くとかいうのがありますから、だから私はご飯を食べるというのと私は食べるなんとかって言ってどっちが早く文章の意味が分かるかっていうと、私はご飯をって言った方がおそらくすぐ固定されるでしょうね。まあ、ご飯をどうするっていうのはそれほど多く数が多くないですからね。ですから例えば私は車をっていうとその段階でも車を運転するか車を降りるか、車を、洗車するかっていうのはぐらいの数しかないんで、いずれにしても車のことをやったんだなってことが分かりますので、私は洗うというよりかは洗うっつったらもういろあらゆるものがありますからね。その意味では、日本的な言い方、私は車をっていうのを先に言う、目的を先に言うっていうのも別に劣った言語ではない。で、これは語順はですね、シベリアの方に一部あるんですね。ですから今までのように日本が後だという考えているので、多くの言語の人を見るとシベリアから日本に来たと言ってるんですけど、私はね逆だと思います。日本が先でその言語が北に行ったのがシベリアである。もう一つは日本は非常識とかですね、無視、無視ってのは私がないとか書くようなやつですね。その上にですね、非常の非、常あらずとかですね、私でないという接頭語がいっぱい、接語っていうのかな、それがいっぱいつくのがものすごく多いんですね。これはだいたいオーストラリア、ニュージーランド系の言語なんですね。ですからそれはもしかすると2つ考えられますね。日本語にそういうのが対応されて、それが南の方に移ったという考えと、それからインドネシアあたりを経由してきたので、もともと使ってる言語にそういう単語が多かったっていうことですね。ですけど日本語はね、単語の共通の単語を持っている国っていうのもすごく少ないんですよ。カンボジアの一部とかですね、トルコの一部とか言うんですけど、まあ、ややですね、こじつけのようなものが多いんですね。そういう意味で日本は日本人というものそのものも、まあ大体5万年、まあ5万年つったらいいでしょうね。それから言語もほぼ5万年に世界で類を見ない、 民族と世界に類を見ない言語を使ってですね生活を始めた。なぜかというと、日本の気候が非常に良かったんでいいと。これは日本が温帯の島国では、世界でただ一つと、今一つですね、そういうことなので、当時、少し温暖化の時代でしたからね、すごく居心地のいい、ところだったと。それが日本に初めて人間が来て定着し、初めて言葉を話し始めた。だから日本は他の国と全く違う文化、性質、考え方を持っているので、それで世界に誤解されることが多いということは当然であるという、現代の政治国際関係に強く影響する結果をもたらしていると、こう考えられます。